き旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ポチコです。週に一回ヨガ教室に通っています。体の硬い私でも難なくできるレベルのゆるーいヨガ教室です。場所はスポーツセンターの中にある体育館です。天井がすごく高くて、上部には窓があります。教室は昼間行われています。夏の間は窓から日が入ってくることはなかったんですけど、秋に入ると日が差し込むようになりました。最初は窓に近いところに差し込んでいました。眩しいので、みんな日が当たるところを避けて場所取りをしました。日が経つと差し込む位置が体育館の真ん中へと移動していきました。寒がりな人は日の当たる場所、そうでない人は日の当たらない場所という住み分けができました。そして先週の教室では日は体育館の随分奥まで差し込むようになりました。みんな日の当たるところに集まりました。太陽の熱で床が床暖房のようにポカポカでとっても気持ちがいいです。冬になりました。今回は山口と北九州の旅の4回目。2025年11月2日、日曜日の夕方からのお話です。小倉駅近くのホテルにチェックインして、荷物を置いてから、皿倉山へ出かけました。この山の頂上から見える夜景は、日本三大夜景の一つだそうです。私の記憶では、三大夜景は、函館、神戸、長崎、だったと思うんですけど、今はいろんな三大夜景があるみたいで、皿倉山が入ることもあるそうです。標高622メートルの皿倉山の山頂から見る北九州の夜景は、とっても素晴らしいということなので、行ってみることにしました。まず、小倉駅から JR に乗って、八幡駅へ行きました。ここから皿倉山に登るケーブルカー乗り場までの無料シャトルバスが出ています。土日は一日中1時間に2本の割合で出てるんですけど、平日は夜景に合わせて夕方からだけ出ています。電車の時間の都合で20分も前にバス乗り場に着きました。次の電車でもギリギリ間に合うんですけど、もしものために早めに来ました。それで良かったです。バス停に着いた時は誰もいなくて、一番乗りだったんですけど、徐々に長い行列ができてきました。アジア系の外国人が7割、日本人3割という感じです。バスは、補助席も全部使って28人しか乗れません。なので乗れなかった人もいました。乗れなかった場合は次のバスまで待つしかありません。地図を見ると駅からケーブルカー乗り場まで 1.6 キロ。おまけにかなり急な坂を上がっていかなければいけません。歩いても次のバスを待っても着く時間は変わらなさそうです。ケーブルカー乗り場に着きました。ほんのちょっと山小屋風の建物の中から長い行列が伸びています。建物の横には顔出し看板がありました。ケーブルカーの窓が切り抜かれていて、そこに顔をはめて写真を撮ることができます。写真を撮りたいって思ったんですけど、バスを降りた人たちが後ろから続々とやってきます。のんびりしていたら みんなに追い越されて待つ時間が長くなってしまいそうです。ぐっと我慢をしてチケットを買いに行って列に並びました。ずいぶん待たなければいけないだろうなーって思ったんですけど、一台見送っただけで、その次のケーブルカーに乗れました。ケーブルカーは80人も乗れる大きなものなので、一気に列が進みます。このケーブルカーはかなりの傾斜を登っていきます。スキーのジャンプ台と同じ傾斜だそうです。ちょうど暗くなってきて、明かりがつき始める時間で、街灯や工場などの光と、複雑に蛇行して海に向かう川、その向こうの海、そこに浮かぶ島が見えました。あっという間に山上駅に着きました。でも、ここが終点ではなくて、ここは単なる乗り換え駅です。ここで、スロープカーという小型のケーブルカーに乗り換えて、展望台のある山頂駅に行きます。今乗ってきた80人がそのまま次のケーブルカーに乗れれば問題ないんだと思うんですけど、次のスロープカーは40人しか乗れません。おまけに時刻表によると、どちらも20分間隔で動いています。ケーブルカーに乗ってきた人の半数は待つことになります。しかも雪だるま式に待つ人がだんだん増えていくことになります。私がこの山上駅に着いた時は、1時間待ちですと言われました。多分昼間はそんなに人が来ないのでスムーズに乗り換えていけるんだと思うんですけどね。とはいえ、混む時間帯はスロープカーは時刻表よりも頻繁に動いていました。ここから山頂駅までは片道3分で、1台のスロープカーが行ったり来たりしています。お客さんを降ろすと、休むことなく次のお客さんを乗せて出発していたので、10分ちょっとくらいの間隔で動いていた感じでした。それでもさばききれていませんでした。1時間待って、ようやくスロープカーに乗れました。先ほどのケーブルカーは真上に吊り上げられていく感じだったんですけど、このスロープカーは斜め横へ移動していく感じです。そんなに傾斜はきつくないです。街を正面にして横へ動いていくので、ピカピカに輝く街の上を空中浮遊しているかのようです。これはとっても良かったですよ。感動しました。そして山頂駅に到着。展望台への階段を登ります。よーし、夜景を堪能するぞって思ったんですけど、いきなり憂鬱になりました。階段には帰りのスロープカーに乗る人の列ができているんです。建物の2階は夜景を楽しみながら食事ができるレストラン。そして3階の屋上が展望台です。この時点で2階と3階の間くらいまで列が伸びていました。あんまりのんびり夜景を見ていたら帰りが遅くなっちゃうな。残念だけど短時間で見て戻らなきゃなって思いながら展望台へ出ました。外へ出てびっくりです。山頂は風がすっごく強くて超寒いです。のんびり夜景なんてとても見てられません。でもここはデートスポットとして人気で恋人の聖地でもあるそうです。若いカップルなら寒くても平気かもしれないですけど、年を取ると寒がりになります。夫と愛を語らうこともなく、一通り眺めて、写真を撮ったら、そそくさと戻ってきました。帰りの列は3階まで伸びていて、ケーブルカーに乗るのには、また随分と時間がかかりました。 ある人が係の人に歩いて下山できないですかって尋ねていました。道はあるそうなんですけど、足場が悪いし、暗くて危ないのでやめた方がいいとのことでした。ケーブルカーを待つしかないようです。三陸駅まで戻ると、ちょうど駅行きのシャトルバスがやってきて、無事に乗ることができました。帰りのバスも乗れなかった人が数人いました。私たちはラッキーでした。シャトルバスを降りた八幡駅から西へ一駅の黒崎駅へ行きました。北九州名物の鉄鍋餃子を食べに行きます。鉄鍋の上に乗って出てくる餃子です。てっきりこの辺は大きな製鉄所があるので、鉄鍋が作られていて、それを使った郷土料理かなって思ってたんですけど、違うみたいです。もちろん製鉄所で働く人たちがよく食べていたのは確かみたいです。昭和33年に鉄鍋餃子を発案してお店を開いた方は、餃子を熱々で食べてもらいたいと思って鉄鍋に乗せることを考えました。その頃、東京の銀座で鉄鍋に乗って出てくるスパゲッティがあるという話からヒントを得たそうです。そして地元の八幡ではなく、京都の鋳物屋さんに小さめの鉄鍋を作ってもらったんだそうです。さて、お店に入ると店内は満員でした。そして待ってる人が二人いました。テーブルは U 字型のカウンターと、縁っこに小さなテーブル席が2つありました。テーブル席には仕事帰り風のサラリーマンのグループが陣取っていて、餃子とアルコールで盛り上がっていました。他は地元の人たちの中に食べ歩きをしているっぽいような感じの人がちらちらといるような感じです。少し待つと席が空きました。オーダーはもちろん、餃子とビールです。丸くて浅い鉄鍋に乗せられた餃子がやってきました。カウンターには鉄板がはめられていて、そこに鉄鍋が置かれます。見るからに美味しそうに焦げていて、ちょっと羽がついた餃子がお行儀よく並んでいます。パクパクいくらでも食べられる味です。そして、他に水餃子に焼きうどんを食べて、ビールをもう一本追加して、締めに餃子をもう一皿食べました。U 字になったカウンターの真ん中には洗い場があります。ちょっと変わってますよね。そんなみんなから見えるところに洗い場があるっていうのも。これまでの経験で言うと、餃子屋さんのカウンターに囲まれた場所では餃子が包まれていたり焼かれていたりっていうことが多かったです。このお店では U 字の奥の壁際にずらりとコンロが並んでいました。そこから熱々の鉄鍋が運ばれてきます。そして食べ終わった後の鉄鍋が洗い場の横にどんどん積まれていきます。鉄鍋のタワーがどんどん高くなっているのを見ながら餃子を食べました。翌朝はホテルで朝食を食べた後、小倉の街をブラブラ散歩しました。小倉城のお堀の中に八坂神社という神社がありました。小倉の祇園さんと呼ばれているそうです。本殿の前にはお参りするときに鳴らす鈴がずらりと9つも並んでいます。そして本殿の前には狛犬が鎮座しています。見た感じ割と新しそうな狛犬です。向かって右の 口を開けた狛犬のお腹を覗いてみました。すると男性器がついていました。この旅で3頭目の男性器のついた狛犬です。山口県の俵山温泉にあった神社、別府厳島神社、そしてここです。山口県の2頭は随分古いものだったみたいで、苔むしていて独特のスタイルをしていたんですけど、ここの狛犬は新しいしよく見る形の狛犬です。沖縄にも男性器がついた狛犬がいたので、九州あたりの特徴なのかなって思ってました。でもそうではないようです。またそのうち詳しく話す予定なんですけど、少し前に大阪に行きました。そこでも男性器がついた狛犬を一頭見つけました。狛犬の男性器問題、かなり気になってきています。地域性なのか、それとも狛犬を作る石膏さんの考えなのか、皆さんが住む地域の神社にいる狛犬にはついてますか？それともついていませんか？また何かご存知のことがあれば、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。ちなみに、今のところ名古屋ではついている狛犬は見つけられていません。さて、旅も終わりです。でも、福岡空港に戻る前に、いろいろ買いたいものがまだまだあります。まずは、もなかです。八幡名物、ひょうたんもなかを買いに行きました。ひょうたんのくびれの部分に紐をかけて、蝶々結びした姿をかたどっているんですけど、ぱっと見、蝶々結びの輪っかがとっても大きいので、それが目みたいに見えて、最初見たとき、宇宙人かと思いました。つぶあん、いよかんあん、抹茶あんの3種類あって、どれもとっても美味しかったです。そして、北九州市の折尾駅で売られている駅弁のかしわ飯を買いました。皆さん、旅行から帰った日の夕食ってどうしてますか？疲れているし、荷物の片付けもあるので、料理をするのは面倒だし、だからといって帰りに食べてくるのも、たくさんの荷物を持っているから、なんとなく面倒な気がします。ということで、最後の街で美味しそうなお弁当を見つけたら、買って帰るようにしています。鶏を使ったお弁当って、結構あちこちにありますよね。でも、地域やお店によってそれぞれ味付けも見た目も違っています。ここのお弁当は鶏の出汁で炊いたご飯の上に甘辛く炊いてほぐした鶏肉と錦糸卵、刻み海苔がご飯の上一面に斜めに色分けされて綺麗に乗っています。味ももちろんとっても美味しかったです。そしてガソリンを入れてレンタカーを返しに行く途中で本屋さんを見つけました。まだ時間に余裕があったので一冊買って帰ることにしました。本にカバーをつけてもらうように頼みました。店員さんは学生アルバイトっぽい男の子で一瞬戸惑いが見えました。まだカバーをかけたことがないのかなっていう感じがしました。でも慣れない手つきながらも丁寧にカバーをかけてくれました。ちょっとガバガバしていたんですけど、お店の名前も入ったカバーでいい思い出コレクションになりました。エンディングです。X にハッシュタグことぶき旅をつけてポストしていただいたものを紹介したいと思います。 ムラさんからいただきました。最近、ポチコさんが言ってたな、と、静岡の御前崎灯台の写真を添付していただきました。ありがとうございました。ムラさんも行かれたんですね。灯台に登りましたか？登れる灯台スタンプラリー始めたくなりませんでしたか？スタンプって、スタンプラリーみたいなイベント以外にもいろんなところで押せますよね。私はこれまで小さなスケッチブックを持ち歩いていて、そこに押してたんですけど、たまにインクが出すぎるスタンプがあって、裏に写っちゃって汚くなっちゃうことがあったんです。で、なんかもっとスタンプを押すのに適したノートがないかなって探していました。そしたら最近見つけました。名前もなんとスタンプブック、シャチハタさんが出しています。まだ使ってないんですけど、裏写りしなさそうな紙でできていて、しかも薄いので持ち歩きにも良さそうです。ただ赤い表紙でサイズがパスポートサイズなんですね。あまりにもパスポートにそっくりなんです。海外旅行に行くときに持っていたら間違えてしまいそうでちょっと心配です。早くスタンプ押したいなーって思ってるんですけど、こういう時に限ってスタンプとの出会いがありません。番組の感想や、そして狛犬情報など、どんなことでもいいのでお気軽にお寄せください。メールアドレスは、後頭部キータービアットマーク gmail.com。X では、ハッシュタグ、ことぶきたび、ことぶきはカタカナ、たびは漢字をつけてポストしてください。お待ちしています。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ポチコでした。さようなら。